水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。8月30日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティの水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの白田千尋です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しておりましてね、さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、みんなでもっと世田谷を好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらおうという番組でありますが、
はい、
3ヶ月経ちました。始まってね、この世田谷ファンタイム
経ちました。あれ、今が1回、これは初回じゃないですか。
何をおっしゃいますやらどういうそのフェイントかけてるの、あなたは3ヶ月経ちました。で、はい、最初にお伝えしましたが、アシスタントパーソナリティの方々は、3ヶ月で、バトンタッチするんですよっていうお話をしたんですけども、ということは今日が白田千尋さんの、まあ、一応卒業というタイミングになりますね。
なっちゃいます。
3ヶ月、
そうなんです。3ヶ月
経っ
ちゃいました。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。初めてのことだらけで、う
ん、
新鮮で。
ラジオ初めてだもんね。
そうですね、本当に初ラジオ、あとリポートとかも初めて、人生初で、やっぱ寂しいんですけど、寂しいで終わらないように、うん、ゆうさんとの会話と、うん、あとリスナーの皆さんとの会話を最後まで楽しみます。
その3ヶ月の間、結構ほら大変じゃない、アシスタントパーソナリティの役割というのは。
そうですね、まず何をしたらいいのかも分からなかったです。
ほらロケ行ったりもあるしさ。
そうですね、
なんか一番思い出に残るのは何。
あ、蜂の群れの中に飛び込んだことです。
世田谷でねあれ、ちゃんと防護服着てたんでしょ。
着てました。
初めてでしょ。
初めてです。だから死ぬまでにこんなことができるなんて感動
死ぬまでにって若いくせによく言うだからいろんな体験ができたでしょうね。
できました、本当に。いや、楽しいことしかなかったですね。
本当。
いや、え、なんで、何
いやいや、ほらいろいろ石川プロデューサーとか、はい、水嶋とかに、はい、あーでもね、こうでもねって言われて、
いやいやいやいや、でも愛のあるご指摘本当に。
それじゃあ生かす30分にしましょうね、
はい、
今夜は
よろしくお願いします。
さあ、世田谷ファンタイムへのメッセージなどの宛先を千尋ちゃんお願いします。
はい、はい、皆さんからの応援メッセージや感想などたくさん受け付けています。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でも感想とかどんなことでも大丈夫です。どんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
世田谷ファンタイムへあなたの声を聞かせてくださいね。
はい、
水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは瀬田町歩きです。このコーナーは今注目されている旬のスポットや穴場スポット、ディープでニッチなスポットなど、世田谷はね、いろんな魅力あふれてますからね、それを現地取材で紹介するコーナー。さあ千尋ちゃん、どこ行ってきた。
はい、今回は環状8号線
カンパチ、
はい、千歳台の宇津美果樹園に伺いました。
果樹園ですか。
果樹園です。ここは観光農園として40年近くすごいですよね。
観光農園なの
ですです。で、続いていて、で現在は先代の方から引き継いで、15年目になるという息子さんの宇津美祐樹さんが、切り盛りされていて、そんな町の中、本当に道路のま隣っていうところに、
道路のま
隣りかなその中にある果樹園の様子を、伺ったのでお聞きください。世田谷区千歳台環八道路沿いにある、宇津美果樹園に来ております。広さが4700平米47 R ということで、パッて聞いただけでこれぐらいの広さっていうのはちょっとわからないんですけれども、道路沿いなんですよね。環八道路沿いだから、外歩いてても中の様子がちょっと見えて、でここの宇津美果樹園では今ですね、梨が4種類、香水、 香水というものを中心に、梨4種類、そしてリンゴが泉州という種類を中心に、数種類栽培してます。本日この宇都宮果樹園の宇都宮優希さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここでは梨とか、リンゴのとあと野菜の収穫ができるっていうふうに伺っているんですけれども、はい、野菜はどれぐらいの種類があるんですか？
野菜はだいたい春夏栽培で10種類ぐらい、
10種類、
秋冬栽培でも同じようにだいたい10種類前後。
そうなんですか。10種類、じゃあ1年を通して20種類ぐらいの野菜を
育ててい
らっしゃるんですね。だいたい梨の木はだいたい何本植えられてるんですか？
うちではだいたい20本ぐらいですね。
その中で種類の方が、
はい、香水、豊水、秋玉、長寿郎で、本数が一番多いのは香水です。
香水、こちら香水、香水っていうのはどういった特徴がある梨なんですか？
香水は多分皆さんが特に関東圏だと一般的な酸味が少なくて、はい、果肉が柔らかいっていうのが特徴ですね。
ちょっと触ってみています今。
はい、
サラサラ、なんか毛が生えてるような触った感じ。
そうですね、皆さんあんまり梨よく見られる方も少ないと思うんですけど、はい、表面には実はボツボツがありまして、
はい
はい、それがすり減ってくると、まあ、すり擦れてるわけじゃないんですけど、はい、ボツボツの具合が薄れてくると熟度が進んでるっていう言い方をする人もいらっしゃいます。
ですね、今目の前にあるものはもうほんと緑の梨ですね。固めですね、結構。
そうですね、この香水の梨はきなりで完熟すると黄色に変化します。はい、緑の状態が未熟というよりは、はい、緑の状態の方が流通に向く強度を持っているといった感じですかね。
あ、そうなんですか。
はい、なんで緑の状態でも糖度はありますが、黄色に変わるとより果肉が柔らかくなって糖度を感じやすくなる傾向にあると思います。はい、でも一応もう一つ、はい、あの種類があるんで、秋玉に、
はい、秀でるに玉って書いて秋玉なんですね。あ、一番見た目がなんか違いが分かります。
そうです、
はい、
これが、香水と一緒で、はい、酸味が少ない、果肉が柔らかい、ただし、香りがちょっと違う。
香りが違う。
はい、これちょっと口で説明するのが難しいんですが、洋梨のようなって言われることがあります。まだね、多分直接匂っても匂いはしない。
しなかったです。
匂いっていうのはいわゆる風味ってやつですね。口に入れた時の
木を植えてそこに梨がなるまでってどれぐらいかかるんですか？
そうですね、実践してないので、はい、確実なことは言えないんですが、調べる限り梨はその地面に入れてから3年ぐらい、リンゴは3年ぐらい、まあ、梨も同じ作り方によっては同じぐらいでものになるっていうんですが、まあ、僕の経験値からするともう少しかかりそうなイメージはあります。
そうなんですね。今野菜が植えられている農園に移動してきました。ここではリンゴ狩りとか梨狩りの他にもこういったお野菜 の、
ね、
の体験もできるんですか？
春夏の、野菜収穫体験と、はい、秋冬の野菜収穫体験とでやっていて、品目を固定しているわけではなくて、取れる時期に取れるものの体験をしていただくっていうようなシステムになっていて、少し前の時期に枝豆狩りの実施をしました。
枝豆、
はい、まあ、見てもらうと分かるんですけど、
なってます、かわいい。
意外と枝豆もなってる部分って見たことないことが多いし、
はいはい、
収穫も当然したことがないと思うので、はい、まあ、こんな風になっているんだよっていうのを見ながら、お父さんお母さんと子供が一緒にやったり、
はい、
お年寄りのお友達グループで一緒にいらっしゃったりするようなことが多いです。
びっくりですなんかジャガイモみたいな葉っぱが
ね。そうですね、確かに
上に生えている。なんて言ったらいいのだろう、
まあ、こんな感じで。
あ、引っこ抜いちゃうんですか？
そうですね、枝豆は基本的にこんな感じで抜いてみてもらって、
ここからプチプチ取っていくのかと思いました
それは大変ですよね
大変、
やってもらっても全然止めないんですけどすごく大変なのではい。だからちっちゃい子で、小学校ぐらいの子だとこう枝豆の根っこで有名なのは根粒菌だよなんて言って、この根っこについてるこのコブ、
ああ、 はい、
うん、このコブが空気中にある窒素を固定してお豆の栄養として使えるようにしてくれるっていう理科の図鑑に出てこなかった、うん、みたいな話をしながらすると、あ、出てたとか、
いや出てこなかった、
いやそれは何の話みたいなとかまあ虫がいればこの野菜にはこういう虫がつくとよとか、
はい、
そんな話をしながら実施できるように、はい、まあ、コミュニケーションがあるタイプの、野菜狩りを実施しています。
素敵ですね、
はい、
ちなみに今このなってる枝豆っていうのは収穫
可能です、可能な時期ですね。
お、
はい、じゃあちょっと枝豆抜いてみてもらってもいいですけど、
ありがとうございます、まあ、
あのシンプルに、はい、あの上に引っ張ってもらえばズズズッと抜けますので、
上に引っ張る、
はい、は
い、いきます。バキッて
大丈夫です、大丈夫です。
あー、はい、いやー抜けました、はい、根っこが大きい、すごく
こんな感じですね。
あ、カメムシ、
すごいですね、カメムシで動じないっていう人はまあ久々に手元にカメムシが今いましたけど何にも動かないもんなんですね
虫はあの結構どちらかというと好きよりですね
悲鳴案件でしたね今
確かに
本当に動じないんだ、
大丈夫です今ここに放水、香水の皮が緑のものと秋玉切っていただきました。これを今から食べ比べてみたいと思います。いただきます。手で失礼します。これは放水です。あ、めちゃくちゃみずみずしい、甘い、美味しいです。
あ、甘いんですね。
でもすごくがっつりとではなく、
そうね、
さっぱりです。
うん、今の時期にすごい甘いって言われたらそれはそれで不安なんですよ、うん、ちなみに糖度を測ってみると、あれ 14.6 だからだいぶ出ますね。そんなにないはず。
甘い、
何か違う条件で出てるかな。
次は香水の緑をいただきます。ん、香水より酸味がない。
香水より本来は酸味がないはず。
ないです、
うん、
でもめちゃくちゃ甘い、美味しいです、すごく。
計測値で言えば、うん、今回は香水の方が高かったです。糖度はね 14% 以上あったんで、今回 13.6 なんで、まあまあ12あれば十分甘い領域に入るんですけど、
めちゃくちゃ甘いです、美味しい。次はでは最後に秋玉いただきます。あ、もうすごい一番香りが強いです。あ、確かに洋梨、これが洋梨っぽい香りでしたっけ、ね、します、すごい甘い。
これは糖度で16なんで、
めちゃくちゃ甘いです。
これが一番ありましたね、う
ん、でも味もなんかラフランスに近いなって、それぐらい甘いですね、
うん、
この宇都宮果樹園を結城さんがやられて15年っていう風に伺ったんですけども、ここが好きだから続けられるっていうところってどういったところですか。
まあ、常に自然に振り回されながら過ごせるっていうのは今の時代においてちょっと幸せなことなんじゃないかなっていう気づきがあることは確かだと思います。まあ、どういうことかといえば、まあ、風が吹いても雨が吹いてもやっぱり何かしらの注目をせざるを得ない職業なので、やっぱり敏感になります。で、常に外で過ごすので暑さ寒さに対する自分の体に注目することもできます。まあ、これって多分今までの祖先の方々がみんなやられてきたことを今自分が実践してきて、まあ、本来普通であるけど失われてしまったこと、まあ、それをできることっていうのは貴重なんだろうなっていうことを、まあ、15年やってやっと気づいたような気はします。まあ、あとはこの少子が進んでる中でたくさんの子どもたち、主に小学生から幼稚園ぐらいの小さな子どもたちに出会って、彼らはなんか特別なおもちゃを与えなくてもすごく自然の中で楽しんでいくっていうことが、まあ、やっぱり気づかされたことですね。暑かろうが寒かろうがそこにリンゴがあれば子どもたちははしゃぐし、枝豆が好きな子は枝豆がそこに突然現れると喜ぶので、すごくシンプルになんか好奇心に触れることができるっていうのはとても幸せなことだなと思います。まあ、そんなことをしているうちに、実はアメリカ大使館宿舎で今のお野菜と果物を販売するなんていう、これは何からスタートしたかっていうと、 やっぱりリクエストもらって、そのアメリカ大使館宿舎の子たちが通う幼稚園の遠足先と、で遠足先に一緒にくっついてきた父兄の方が販売しに来ないかっていう、そんなね、人と人とのつながりも生まれたので、はい、まあやっぱり面白さはあるよなっていうのは、東京で農家やるっていう面白さってもしかしたらこういう部分なのかなっていう、人の多様性もね、すごくあるところなので、まあそんな部分はやっぱ本当に感じさせられますね。人こそが世田谷の資源なんじゃないですかね。
聞いた？いやいやいや、千尋ちゃんが道の横にあるって言ったから、
はい、
多分僕イメージとして住宅街の中の、まあ、ちっちゃめの道の隣に果樹園が広がってんだろうと思ったら、カンパチ沿いなの。
そうです。
いやすごいな、それは。しかも梨を、何梨狩り、
梨狩り体験できます。梨狩り、りんご狩り、
知らなかった。
すごいですよね。そしてゆうさん、
はい、
梨があるんです。
目の前に用意してくれてますね。ちゃんとスタッフが切ってくれてますね。
くれてます。
これが千尋ちゃんが食べたやつと一緒のやつだね。
え、そうですそうです。こっち、
この宇都宮果樹園でもいできてくれたやつだね、
は
い、
そうです。
じゃあまずは、はい、香水からい
ってるかな。そちら香水ですね。
香水があなたが、後に食べたやつ。
そうですそうです。
うん、梨の僕はこのジューシーさがたまらなくて、歯触りというかね、
はい、
口の中にこの果汁が溢れるよね、
はい、
これだけ溢れるフルーツって他になんかあるかな。
え、そうですよね、思いつかないぐらい。幸せの水ですもんね、香水。
そうですね、
はい、
じゃあ豊かな水いってみましょうか。
はい、こちら香水ですね、
はい、
豊かな水。
僕に違いがわかるかな。はい、いただきます。この梨に関しては香水の方が酸味を感じる。
お
ー、やっぱり個体別にあるのかな、いろいろ。これは多分ね、うん、11度から12度ぐらいの、
すごい。
甘さではないでしょうか。今のこの梨に関しては僕は好みで言うと香水の方が
好みです。あー、香水好きですか、うん、
でもやはりこの果汁の溢れ方って梨ならではの。
え、そうですよね、もう噛んだ瞬間ジュワーって、
うん、
梨、フルーツの中でもトップで大好きで、
しかもこの宇都宮果樹園さんって野菜もやってるんでしょ。さっき枝豆って言ってましたが、他にはどんなものが。
他にはトマト、ミニトマトとキュウリ、ナス、ナスがすごい一番私印象的だったんですけど、うん、あの白いナス、本当にひょうたんみたいな形。
白いナスなの？
真っ白いナス。
紫じゃなくて？
です、真っ白いナスと紫のナスもあって、あと、うん、一あの白いナスと同じぐらいびっくりしたのが緑のナスがあって、
緑
のキュウリみたいな細長い緑のナスがあって、そうなんです。あ、
それも食べてみたいね。どんな味するんだろう。
そうですね、あとなんかゼブラナスっていう、あの
シマウマ、
シマウマ、あ、そうですそうです、シマウマ柄のナス。
シマウマ柄のナス。それはちょっと想像しにくいけど、そういうのも多分ここのフェイスブックかなんかで見ればわかるのかな。
ありますかね、がたくさんあって、あと空心菜。
やっぱりあの子供たちがさっきね最後におっしゃってましたけど、はい、自分で取った果物、
はい、
野菜ってまた別格なんだよね。
そうですね、本当に思います、はい、
詳しいことは、
開園時間とか休園日とか、あとアクセスなどは詳細とか、宇都宮果樹園のフェイスブックでご確認ください。こちらであの予約の方もできるので。
あ、そう、
はい、
あの最後にこの宇都宮さんがおっしゃった自然に振り回される生活がいいっていうのが素敵な言葉でしたね。
素敵でしたね、本当に。
ちょっと忘れてる部分ですね、うん、僕らコンクリートの中にいるとね。
確かにそうですね、
はい、
思って、
はい、以上瀬田町歩き宇都宮果樹園をご紹介しました。さて、オープニングでもお話ししましたが、今日で千尋ちゃんは卒業となりますんで、
はい、
千尋ちゃん担当のコーナー、もう最後ね思いっきり元気よくタイトルコール言ってみて。
はい、千尋のトレンド教室。
おー、頑張った。
最後の、
いやいやいや、この3ヶ月の変化は大きいな。
あ、
さ あ、はい、今日のお題は。
本日のお題は自己投資です。
え、自己投資
です、はい、
株じゃないよね。 自分に投資、何でも自分に投資になっちゃうな。それがトレンドなの？
あ、はい、入ってました。
じゃあ行ってみましょうか。
はい、
スタート。
株、資格、あの美容系、ファッション、時間とか、さまざまな自己投資とそれによって得られるものがトレンド入りしてまして、自己投資は自分へのプレゼントっていう言葉が私の中で印象的で今回ピックアップしました。読書とかのボイストレーニングとか声優として成長できる自己投資ってあるじゃないですか、それを自分に私にプレゼントしてまたセタファに呼んでいただけたりゆうさんとご一緒できるように頑張ります。
あー、なるほど。本当にそれがトレンドになってるの？今
なってます。
あ、そう、僕らの感覚で言うと当然のことじゃないですか。
あー、確かに
ね、全てが無駄にならないというか、
そうですね、
まあ、引き出しになるとかいう言い方しますが、
あ、そうですね、
だから自己投資って今なのって気もするけど今なんだね。
あ、確かに。でもなんかいろんな自己投資ありますよね。時間って言ったらそれこそあの、友達とご飯に行く時間、それもなんかコミュニケーション能力とか、
とか人から影響を受けることも自己投資になりますし ね、
そうですね、はい、
あの、まあ、何を受け取るかにもよりますが、
確かにそうですね、
全てが無駄にならないからね。
ならないです。
自分のために
本当にもうこの仕事してるともうめちゃくちゃ思いますよね。いろんなもの見ちゃう。
最近 何かやった自己投資？
最近の自己投資、あの、生々しい話。
いいよいいよ。
お肌。
おお、お肌どうしたの？
ビビビビビ。
なんだそれ、なんだそれ、ビビビビビってなんだ。
いや、なんかちょっとね、恥ずかしい話なんですけど。
なんでここへ、なんだよ。
シミが気になっちゃって。
どこ、どこらへんの？
ほっぺとか、あがん、前眼ですね。ちょっとビビ、ビビ、ビビ
って。エステとか行ったってこと？
行きました。
なんでここへなの？
恥ずかしいから
です。恥ずかしくないじゃん。なんで自分をこうやってね、あのステップアップするのはちっとも恥ずかしくないでしょ。
そうですね。
だからなんでここへなんだよ。まあいいか、6月7月8月か、
はい、
3月間アシスタントパーソナリティとして、一緒にやってくれた白田千尋さんですが、どうよ初めてのラジオ。
まず初めてがセタファンで良かったなっていうのを強く思います。で、ゆうさんで良かったです。
お、
本当に
いいやつじゃん。
本当に思います。多分このなんだろう、今後の声優人生、私の声優人生の中ですごい財産になる、なんか経験だったなって。
どうしましょう、そんなこと言われて。プレッシャーなんですけど。
いやー、でも本当初めてはあの世田谷区、やっぱりお金持ち、住宅街っていうイメージだったんですけれども、なんかやっぱりリンゴ、今回のリンゴもそうですし、いろんな
梨ですけどね、
梨、はい、梨とリンゴ、とか、あと蜂とか、
そうだね、
そうですね、なんかいろんなものを知って、緑豊かな温かい、街っていうのを知って、リポートも初めて、人生初だったんですけど、リポート先で出会う方々も全員温かくて、あのマイク回ってないところでもずっとお話ししてて、なんかなんていうのかな、初めましての人と、なんだろう、お話しできる機会ってあまりないじゃないですか。
そうですね、
そうですね、そう、なんかいろんなことをなんか知ってっていうのが、そういう機会ってないから、なんかいい経験、本当に全部がいい経験だったなっていうふうに思います。
これを役立てていかないとね、これ
が。そうですね、
うん、うん、大事なことはきっとね、変化することだと思う、
はい、
だから4月に始まった白田千尋と、
はい、
今の白田千尋がどれだけ変わってきたかっていうことが、はい、とても大事なことだと思うのね、
はい、
それをなんか自分でこう自覚できたら次にまた活かせんじゃないかなと思うし、
はい、
ただ一番大事なことは健康だからね。
そうですね、
これからも健康気をつけて、体が一番、
はい、
でとにかくリスナーのあなたは白田千尋という名前を覚えてください。
覚えてください。
白田千尋を応援してあげてください。
よろしくお願いします、
ね、3ヶ月間ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
またお会いしましょう。
はい、
はい、お相手は僕水島優と
白田千尋でした。
もう一回行こう。
白田千尋でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日夜9時にお耳にかかりましょう。